You're listening to Dear Superwoman, episode number 14. 14th. It's not 40, 14. It is difficult to announce for me, but 14, 1-4. Well, if I include the previous snack episode, it's going to be to this episode is going to be number 14, so let's call it it's number 14. Anyway, what's up, Queens? How you guys doing? I'm actually okay. The reason why I'm okay is that I was kind of unofficially diagnosed as adenomyosis last November. Adenomyosis は日本語で子宮腺筋症というものですね。子宮腺筋症っていうのは、子宮のこの筋肉と筋肉の間に本当は本来入るべきではないこの子宮内膜のが入り込んでしまって、それが子宮筋のこの平滑筋の間にこう増殖してしまうという病気なんですけど、多分子宮内膜症多分聞いたことあると思うんですけど、子宮内膜症と子宮腺筋症はちょっと似ていて、その子宮腺筋症、子宮内膜症はその子宮のその外、卵巣とかその子宮のあの真ん中にあるこの赤ちゃんがこう座っているところの、この子宮のところですね。そこ以外に子宮内膜が増殖して、何らかの理由で増殖してしまうっていうのが子宮内膜症なんですけど、これがまた痛いんですよ。で、私、11月、本当は、この、子宮腺筋症っていうのは、先生から、この、オフィシャルに、ダイアグノース、この、診断名が下るためには、この、鏡、子宮鏡で見たりとか、MRI で判断したりとかして、それで正式に、診断名が下るんですけど、最近は、なんて言うんでしょう、子宮のエコー、超音波で、アンオフィシャルに、ああ、これあなた、子宮腺筋症ね、You have adenomyosis, it appears to be that you have adenomyosis って11月に言われたんですね。で、その時は全然痛くなかったし、で、先生はその IUD って多分ご存知だと思うんですけど、この装置を子宮内にこう、入れてですね、それが一般的なプロシージャーなんですけど、それをじゃあ今度やりましょうって言って、そう言ってる間にコロナがどんどんひどくなってニューヨークシティで、だからそのままにほっといたんですね。で、私も結構やるかやらないか迷ったんですけど、結局コロナの間にできなくなっちゃって、そんなに症状もないから、まあとりあえず様子見だなと思っていたら、その4月ぐらいに、その家にいた時に、家にいるとストレスがたまるから、お菓子いっぱい食べちゃうんですよ。ポップコーンとか、なんかチョコレートとか。甘いものをすごい食べたくなっちゃったんですよね。で、いっぱい食べたんですよ。なんかそれが原因なのか何なのかわかんないんですけど、先月5月の下旬ぐらいから、なんかすっごいなんかこう、お腹が、この子宮のところが痛くなってきちゃったんですね。生理コーチなのにって思うかもしれないけど なっちゃったんですよ。まあ、排卵もこの、私ももう45歳なので排卵も定期的に起こってないから、それで子宮その腺筋症という症状が少しずつ重くなってきてるのは、まあ、それもあるんですけどね。まあ、それはいいとして。で、痛くなってきたんで、もうどうしようとか言ってて、で、本当は子宮腺筋症の人とか子宮内膜症の人って子宮のその生理の時しか痛くなかったりとかするんですけど、私はなんかこの鈍痛が常にあって、もうずっと痛いんですよね。で、もうどうしようとかって思いながら、このいろいろ本を調べていたりとかして、本を読んだりとか、そのビデオとか見たりとか、ホリスティックに解決、そのミネーラっていうその IUD なんですけど、それを入れずに治した人の話とかを読んだんです。どっちにしろ行けないからね、今病院が閉まってて。ってやってる間に、少しずつ良くなってきました。で、これの一環として気づいたことは、 忘れがちなのが、油。油がね、結構、またいろんな女性の体に良くないっていう、その油もその、ホルモンを作るのに、ホルモンを作ったりとか、体の炎症を抑えたりとかするために、いい油と悪い油があって、このポップコーンとか甘いものとかですね、これはもう本当に来るんですよ。体の炎症を進めて、この腺筋症が悪くなったりとかする人も多いんですね。で、まあ、その、ダメそうなやつを避けてるんですけど、もう私の体にとってですよ。これは皆さんの体にとって、じゃユニバーサルな皆さんの体にとって悪いとか言うわけじゃなくて、私の体にとって良くないのはまず砂糖でしょ。で、あと、多分、乳製品と、あと、what is it? Gluten and dairy and soy. で、これを、日本人として避ける食べ物をこの日本人の人が避けるのって結構大変なんですよ。なんでかっていうと何でも入ってるから。味噌にもウィート入ってるし、醤油にもウィート入ってるし。で、油も、悪い油っていうのは、例えば、rancid、悪い古い油とかですね、とか、あと、プロセスされた油。それが、良くない。それが私の体にとってなんとなく良くなさそうだっていうのが分かってきたんですよ。いろいろ避けてきて。で、今避けてるんですけど、で、今日はそれもあって、今日は脂肪の話、取らなきゃいけない、女性の体にとってそのホルモンバランスをちょっと整えるために取らなきゃいけない、この脂肪、ファットについてお話ししたいと思います。で、普通の食べ物から取る油っていうのは、すごいメンストラルサイクル、その生理をの周期を整えるためにすごい必要なんですよ。なんで必要かっていうと、これ脂肪を取ると肝臓に行って、肝臓、ヘルシーファットのことですよ。ヘルシーファットね。ヘルシーファットはね、このコレステロールを肝臓で作るんですよ。肝臓がそのコレステロールを作るんですけど、で、このコレステロールっていうのは、コレステロールを元にして、この女性ホルモン、例えば、プロゲステロンとか、エストロゲンとか、テストステロン、男性ホルモンとかですね。こういうのが使われるので、女性にとって脂肪ってすごい大切なんですよ。なんだけど、この脂肪を取ると、太るっていう、なんとなくイメージありません？で、これはちょっと違うんですよ。今も言ったみたいに、このホルモンバランスを整えるために必要なんです。油は。で、どんな油が、で、ほとんどの女性なんですけど、なんか油足りてない、油の摂取、脂肪を摂取してる人が少ない、十分に取ってる人が結構少なくて、それはそのサインを教えますね。例えば、なんとなくこう頭がすっきりしないとか、あと、食後30分から60分くらいした後に、強烈に眠くなったりとか。あと、いつも砂糖とか甘いものとか、こってりした、例えば生クリーム、すごい甘いチョコレートとかクリームとか、特になんか3時頃、お昼ご飯食べた後とかに、無性に食べたくなるとか。あと、手足が冷たいとか、常に手足が冷たかったりとか。あと髪の毛にツヤがなくなってきたとか、皮膚がいつもカサカサとか、思い当たりません？で、こういうのって結構こう脂肪が足りないサインだったりするんですよ。で、だからちょっと、もしそういうのがあったら教えてください。で、ね。で、どんな脂肪を取ればいいのかっていうことなんですけど、これオメガ3っていう油ですね。オメガ3に入ってるのといった、例えば、多分みんな聞いたことあると思うんですけど、EPA、このエーコサペンタエン酸っていうやつですね。DHA、ドコサヘキサエン酸っていう、この2つの油なんですけど、これは例えばどんなものに入ってるかっていうと、これはオメガ3の油の、オメガ3と言われるこの 中の種類の一つなんですけど、これはどんなものに入ってるかって言って、一応青魚ですね。でもこれは養殖物じゃなくて、天然物の青魚。だから例えば、サバとか、あとイワシとか、あと魚介類とかだと、あと牡蠣とかムール貝とか、あとサーモンとかにも入ってます。で、あとはクルミとか、そうね。あと、クルミとか、チアシードとか、フラックスシードだが。日本語で言うと、フラックスシードって何て言うんだっけ？アマニ油だったと思うんだけど。こういうのが入ってるんですけど、こういうのを、本当は積極的に食べてほしいんです。で、なんでこのオメガ3を積極的に食べてほしいかっていうと、オメガ3っていうのは、その炎症を抑える、プロスタグランジン E1 っていうものに変換されるんですね、体の中で。で、特に生理痛がある人、だからオメガ3をより食べてほしいんです。で、あとですね、この油の種類にでも、このオメガ6っていう油があるんですけど、このオメガ6って油っていうのは、この炎症を逆に起こすプロスタグランジン E2 っていうものを作るんですけど、これはどんなものに入ってるかっていうと、例えば外食に行くと、本当に多くのレストランがオメガ6が多い油、すごいこのヘビリープロセスとされた油ですね。サラダ油とか、この安い油とかをよく使ってるんですよ。例えば、そうね。カノーラ油とか、コーン油とか、コットンシードオイルってなんて言うんだろう、多分、コットンシードオイルって多分、ワタミ油かな。ごめん、ちょっとよくわかんない。多分そうだと思う。とか、あと、ピーナッツ油とか、大豆油とか、ひまわり油とか。これはね、良くないんですよ。これは、プロスタグランジン E2 ですね。体の中で炎症をさらに進めてしまう。そして、この生理痛が重くなったりとか、あとは、生理痛がどんどんひどくなってきたと、出血が増える原因になったりとか、他にもいろいろ良くない、この体に起こる良くないこう現象の引き起こすことになるんですけど、あと、プロセスフードでなんていうの、この箱に入ってる食べ物、例えば、なんかマーケンチーズのなんかこうお湯に入れて食べるだけのものとか、多分、日本の人で一般よく食べるのとかだと、カップラーメンとか、これがね、いい油を使ってない、このオメガ6、この、さっきも言ったみたいに、この炎症、体に炎症を進めてしまう、体の炎症を進めてしまうものですね。で、体に余計ストレスがたまるので、生理が遅れたりとかする原因の一つになりうるものなんです。だから、オメガ6のがたくさんある、さっきも言ったみたいに、油は控えてほしいんです。もう一回言うと、控えなきゃいけない油っていうのは、カノーラ油とか、コットンシードオイル、コーン油とか、大豆油とか、ひまわり油とか、ピーナッツ油とかですね。これがね、結構缶詰とかにも入ったりするんですよ。多分ね、シーチキンとかにも結構入ってると思うので、気をつけて、見てみてください。それとですね、あと、ビーガンの人ですね。ビーガンの人は、もちろん私は全然否定はしないし、肯定もしないんですけど、ビーガンの人はよく、この、プラントベースの、このフラックスシードとか、チアシードオイルとか、ウォーナッツ、クルミとか、こういうのは食べてもいいんです。もちろん食べてほしい、積極的に食べてほしいんですけど、これがですね、体に入った時に、あんまりこの体で使われやすい形、体の中で、この体に使われやすい形になりづらいんですよ。なので、もしこれを食べるんだったら、亜鉛と、あと鉄分と、ビタミン B6、ビタミン B6 を十分に取ってないと、せっかくこのフラックスシードとか、チアシードとか、ウォルナッツとかを積極的に食べてても、うまくコンバートされないっていう研究結果が出てるんですね。なので、積極的に、亜鉛と、ビタミン B6 と、鉄分、 アイロン取ってください。あと、で、おすすめとしては、この、そうね、さっきも言ったみたいに、あと、油としてだと、他に何かあるかな？エクストラバージンオリーブオイルとか、あとは、フィッシュオイルのサプリメント、いいやつですね。を取ってくださいね。で、バターなんですけど、バターは、乳製品の中でも、この、生理痛とかを引き起こしやすい、カゼイン A1 が結構少ないので、乳製品の中でもバターは少量なら取っても大丈夫って言われてます。で、もしこの乳製品も気になってるんだったら、ギーを使ってください。多分クラリファイドバター、多分ギーっていうのを使ってください。で、さっきみたいみたいに天然の青魚。養殖物は、いろんな食べ物を食べてす、魚は、養殖された魚っていろんなこの、オメガ6を、ストレスが溜まって、魚の体の中にこのオメガ6がたくさん入ってるって言われてるので、もうあまりよろしくないと言われてるので、できるなら、オメガ、あ、じゃない、天然物の青魚を食べてください。で、あとはですね、アーモンドとか、アボカドとか、カシューナッツとか、チューシードとか、あと、ココナッツミルクとか、フラックスシード、アマニ油ですね。で、あとは、any nut butter? except peanut butter. Like, カシューナッツバター、アーモンドバター、something like that. あとは、オリーブオイルとか、パンプキンシードですね。だから、とにかく、この、私の友達で、生理周期がすごい何やっても全然縮まらない人がいたんですけど、袋菓子。例えば、ポテトチップスとか、あと、ポップコーンとか、あと、なんちゅうの、ドレッシングオイル。市販のドレッシングオイルですね。とか、そういう、なんとなくこう、油が入っていて、市販でこのもう常に作った、すでに作られてる油が入ってるもの。で、この油に、で、プロセスフードでしょ、一応、ドレッシングとかもね。で、こういうのをやめた途端に周期が整った人とかもいるんですよ。だから結構、この悪いって言ったら変だけど、このオメガ6が多い、この油。もう一回言うと、カノーラ油とか、コーン油とか、コットンシードオイルとか、ピーナッツ油とか、大豆油とか、ひまわり油とか、あとサラダ油。こういうのをとにかく避けてみてください。そうすると、これでちょっと気分がどうなるか見てもらえると結構いいかもしれません。まあ、そういうわけで、今回は、油についてお話ししましたけど、何か生理について質問とかがあったら教えてくださいね。ではでは、また。